知りたい藤沢さん、本日はタイガー刻印製作所さんにお邪魔しています。代表取締役沼田正幸さん、専務の沼田美穂さん、お二方にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、タイガー刻印製作所さん、まずは工場の場所を教えていただけますか。
うちは本町小学校っていうのがありまして、その正門の真ん前で70年やってます。
70年の歴史があるこちらの工場なんですけれども、どうしてこの地でスタートすることになったのでしょうか。
うちの先代の父なんですけれども、 NSK っていう、線路沿いにある工場、そこで勤めてまして、そこから独立してここに今日構えて仕事場を作ったっていうことですね。はい。
なんでもその先代のお父様が大変手先が器用だったそうで。
そうですね、器用でしたね。結構厳しいですけど、すごい器用な人でした。はい。
そのように大変細かな作業で作られているものなんですけれども、どういったものをこちらの製作所では作っているのでしょうか。教えてください。
主に刻印と焼き印なんですが、日本製鋼さんの刻印を作ったりとか、食品用の焼き印とか革用の焼き印とか、そういうものを作ってます。
私たちのこう身近なところで言うと、例えば和菓子屋さんのお菓子とかの焼き印にもなっているようですね。
そうですね、どら焼きに押されてたりとか、おまんじゅうに押されてたりとか、そういうものが多いです。
そういった刻印とか焼き印はこの工場ではどういう工程で作られていくのでしょうか。
まずお客様からそのデータ、デザインデータをいただきまして、それをうちの機械のデータに変換して、昔は手作業で作ってたんですけれども、今は自動の機械で彫るようになっています。はい。
工場を拝見させていただいたんですけれども、職人さんが実際手作業でされていることも多いようですね。
そうですね、手仕上げも結構重要なところなんで、最後はそこで手仕上げをしてきれいに仕上げるっていうことですね。
また機械も非常に歴史のある機械があるように思いましたが、いかがでしょうか。
もう戦後すぐにできた機械をうちの方に入れて、そのままメンテナンスをずっと続けて、今も使い続けてるっていう機械が何台かあります。
機械をとても大切にしながら今でも使われていらっしゃるわけですね。こういった刻印焼き印なんですけれども、実際にお二方とも手作業でそういった作業をすることはあるんですか。
私は特にやってますけれども、うちの娘の方はまだそこまでは行ってない感じですね。はい。
美穂さんもでは今修行中ですか。
そうですね、まだ修行中の身です。はい。
ちなみにこの道何年に美穂さんはなるんですか。
10年以上はやってます。
さあ、そしてお父様の正幸さんはこの道何年ぐらいになりますか。
もう40年以上やってますね。大学卒業してすぐですから。はい。
この道に入るというのがどうなんでしょう、自然な流れだったんでしょうか。
そうですね、もう作業場が子どもの頃から遊び場だったんで、そのまんま興味を持ってやり始めたっていうことですかね。
もともと結構手先は器用な方だったんですか。
いや、全然手先はもうどっちかって言ったら不器用ですね。
そんな中でももう職人さん40年続けられていらっしゃいますが、もう今では作業はお手の物と言っていいでしょうか。
そうですね、なんとかやります。はい。いろんなことを、難しいこともなんとか工夫しながらやってます。
そのようにね、先頭に立ってこう工場を盛り上げていらっしゃるということでお伺いしました。現在こちら職人さんは何名ぐらいいらっしゃるんですか。
今は9人ですかね。はい。
プロフェッショナルな集団の皆さんで制作に携わっていらっしゃるんですけれども、タイガー刻印製作所さんならではの強みや特徴、ぜひ教えてください。
強みっていうか、お客さんのご要望にお答えして素早く作るっていう、日数も本当に2日3日ぐらいでお客さんの手元に届けるみたいな形でやってますんで、早いと丁寧っていうとこですかね。
さあ、そんな強みや特徴、美穂さんから見てはどのようにお感じでしょうか。
そうですね、やっぱり早いからタイガー刻印にお願いしますとか、丁寧ですごく早く助かりましたっていうふうに言っていただけるので、やっぱりそういうところかなっていうふうに思っております。
ではね、もうすぐにでも手元に欲しいんだっていう、そういったお客様のご要望にも応えてくださっているわけですね。まあ、そうすると本当にさまざまな種類のいろいろ作られると思いますが、制作をする中でこだわっているところや思いがあれば、こちらもぜひ教えてください。
刻印とかにするともう本当に細かいところのなんていうかな、角がきっちり出るとか、そういうところを目指してやってるんですけれども、焼き印については、きれいに押せるっていうことですね。その難しいところがあるんですけど、それをお客さんに一人一人に丁寧に説明して、ここはこうした方がいいですよ、ああした方がいいですよっていうアドバイスを与えながら一緒に作り上げていくっていう感じですかね。
お客様の思いをいかに形にするかっていうことを日々努力されていらっしゃるんですけれども、今ちょうど目の前にいくつかこうサンプルをご用意いただきました。刻印や焼き印、凹凸のあるものにも入れられるんですか？
そうですね、本当に難しい作業になるんですけれども、三次曲面、球面のところに押すとか、そういうのも対応はできます。
お箸、割り箸の間にくぼみがありますけど、ここにもしっかりと文字を記すことができている。これ本当に難しいのではないですか？
これは難しいです。これを持ってきたお客さんもできるかどうかわからないけどって言ってうちへ持ってこられたんですけれども、なんとかうちの職人がきれいに仕上げて押せるように作りました。
なんとかしてでもお客様の思いに応えたいっていう、そんな姿が現れています。職人の皆さんの思いを感じております。さあ、これまでに本当にたくさんの製品に携わられていらっしゃるようですけれども、どういったお客様の注文が多いのでしょうか、美穂さん。
そうですね、様々なんですけれども、やっぱり食品用とか木材とかそういうもの、あとは革の細工をされる方が最近多いみたいで、そういうものも増えてきていますね。
革にも刻印ということで文字を入れたりロゴを入れたりされるようですね。結構有名な、見たことがあるようなキャラクターのものとかもあるようですね。しっかりと答えていくって、これ大変そうですね。
大変なんですけれども、やっぱり喜んでいただけると嬉しいので頑張ってます。
大企業から個人の方のものまでいろいろあるようですけれども、ご自分の作品が世に渡っているって、これ感じる機会もきっと多いのではないでしょうか？
はい、これうちで作ったやつだなって思いながら、あんまり言えないようなのもあるんですけれど、こっそり思ってます、はい、
デパートの特別展示場みたいなところでブースができて小物売ってるところがあるんですけど、そういうところでもうちのは突然見つけたり、偶然これうちのっていうので、お店の人とちょっと話して、これ私が作ったんですなんていう話も
ありますね。
こんな風に思わぬところでご自分の作品に出会える、そういったところもやりがいにもつながっているんじゃないかなと思います。またこの藤沢の地にこの工房を構えているということで、藤沢にちなんだこう商品だったりアイテムの制作に携わられたことはありますか？
江ノ島の海岸のところにイルキャンティっていうイタリア料理屋さんありますよね。あそこの方からも大きい魚の焼き印をいただいたことがあります。その方は同じ藤沢で地産地消じゃないけれども、地元の業者さんと関わり合いたいっていうことで作らせてもらったことがあります。そして藤沢の和菓子屋さんのマルスさんっていうところでご注文いただいたんですけれども、藤くんのキャラクター、そういうのを作ったことがあります、はい、
お菓子の焼き印に藤木君のね、可愛いお顔が入っています。また今私の目の前にもこの藤木君の焼き印が入った可愛いハートのアイテムがあるんですが、こちらもご紹介いただけますか？
近所の商店街でやってたマルシェなんですけど、そこで何か藤さんにちなんだものを出してくれませんかっていうことで、キーホルダーを来た子どもたちに無料でお配りするために作ってみました。
地域のお子さんとのつながりも持ってらっしゃるっていうのも非常にいいですよね。また日頃お客様対応などもされていらっしゃるという美穂さんですけれども、はい、藤沢の団体さんや会社さんからの問い合わせなんかもいただけますか？
はい、ありますね。こんなに近くにあると思わなかったなんておっしゃって、直接来て打ち合わせさせていただいたりとかっていうふうにすると、実際に見れてよかったです、来てよかったですっていうふうにおっしゃっていただけるので、そういう時には嬉しいですね。
まあ、飲食店さんや和菓子屋さん、商業施設、まあ、そういったところのロゴマークなどのお手伝いもされていらっしゃるということで、結構ね、地域とのつながりも強いようですね。さあ、このようにお二方とも職人さんとしても制作に携わっていらっしゃいます。ものづくりの面白みややりがいってどんなところでしょうか？
ゼロから作り上げていくもんなんで、形が出来上がってくるとすごくワクワクしてくる感じはありますね。
美穂さんはいかがですか？
そうですね、あのだんだんこう出来上がりが見えてくると、あ、こういう感じになってるなっていうのが見えてきて、ちょっと、はい、嬉しいですね。
きっとね、その工程作業ってすごく時間がかかって忍耐もいると思うんですけど、いかがでしょう？
今ではもう慣れているんで、あのいいんですけど、最初に新しい機械を入れた時とか、そういう時にはもう手こずるし、いろいろ考えることも多いし、結構工夫はかなりありますね。常日頃工夫の重ね重ねですね、はい。
そしてものづくりに日頃から携わっていらっしゃるということで、新たなアイデアでオリジナル商品もちょっと作られているということなので、ぜひご紹介お願いします。
そうですね、僕ゴルフが趣味でひらめいちゃったもんで、ゴルフティーを作ったりとか、それをあの販売サイトで売ってみたりとか、そういうことはしてます。
こうものづくりのアイディアってどんなところでこうひらめくんですか？
どうなんですかね、自分がデブショーとかあそこに買いに行きたくないと思うと自分で作っちゃったりとかあの気が短いんで、なんかパッパッパッとやりたいっていう感じで作っちゃうっていうことですね。
その辺はやっぱりものづくりを日頃からされてるから、思いついたものをすぐ作れてしまうっていうところがある。またね、今ちょっとせっかちっていうお話もありましたけど、だからこそお客さんのスピードに合わせて作ろうっていう、そういったところにもきっとつながってるんじゃないかなっていうふうに今日は感じました。さあ、お話を伺ってまいりましたタイガー刻印製作所さん、今後の会社としての夢や展望があればお聞かせください。
いつもお客さんに喜んでいただけるようないい品物を作り続けていくと、で従業員にも気持ちよく働いてもらえるように環境を整えて、まずお客さん、その後従業員、そして自分たちっていう考えが常日頃僕は持ってます。
そういった温かい雰囲気の工場作りもされていらっしゃいます。そして最後になりますけれども、ラジオをお聞きの方へ PR メッセージを、では美穂さんお願いします。
もしあのお近くで、あ、こんな企業会社があったんだっていうことであれば、ご連絡いただければ、あのご対応させていただきますので、何かありましたらあのぜひご相談ください。よろしくお願いします。
こちらの制作に関する問い合わせはどちらからしたらよろしいですか？
そうですね、あのホームページの方を見ていただければ大体のことが書いてあるんですけれども、もしあのもう少し詳しく聞きたいとか、そういうことがありましたら、メールなりお電話なりいただければ対応させていただきます。
タイガー刻印製作所さんをご紹介いたしました。沼田正幸さん、美穂さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。